出エジプト記の14章ですね。14章になります。ついに今日は紅海が分かれて、その中をイスラエルの民が渡るところを見ていくことになります。で、出エジプト記がですね、この世に住む神の民ということで、このエジプトが世を表し、またイスラエルの民が出ていくということは、神がご自分の民を世から贖い出す、救い出す、ということを意味しているわけなんですね。ですから、この別れてその中を通っていくというところに、大切な真理が、隠されています。これをね、見ていきたいと思いますけれども、1節から4節まではね、まず読みたいと思います。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに言え、引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったという。私はファラオの心をかたくなにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルの子らはその通りにした。とありますね。で、前回はこの13章の最後のところで、イスラエルの民がアラノに向かって旅をしているところを見ましたですね。本当はペリシテ人の地に行くことが最短なんですけれども、主がそこを迂回させてですね、そしてアラノへの道を向かわせたと。そしてスコテを旅立って、このアラノの端にある、この20節ですね、13章のエタムで宿営したとあります。ここまで来てるんですね。このアラノの橋のこのエタムとか、あと次から見ていくところっていうのは、今で言うとスウェズ運河あたりではないかと言われて、います。ですね。と言ってもあんまりあれですね、私はカイロからイスラエルの方に行くときにスエズ運河はですね、行くんですけど、ほとんどスエズ運河そのものは見ることはできなくてですね、地下トンネルになってるので、上に、だから、この運河があるんですよね。だけど、そこのところには、海っていうか、こう、湖みたくなってるような海が、紅海がありまして、そこの近くまでこうやってきてはいるんですね。でですね、今見たところなんですけれども、引き返しなさいって言ってるんですね。もうこれ地図としてはどうなってるのかなっていうのは、ちょっとこれそう、推測でしかないんですけれども、ちょっと小さすぎるかな、これだと。もうまっすぐ行けば、このエタンっていうところから、市内のアラノの方に降りて、行くことが、この南下することが、できたはずなんですけれども、ですね。できたはずなんですけれども、ここを、あえて、このミグドルというこの山脈ですね。ミグドルと言われる山脈のところをですね、通って、ここだとこう通ってですね、そして海辺のところが、これがピ・ハキロテに面したバール・ツェフォンっていうのの手前、とありますけれども、ピ・ハキロテっていうのがこの海の手前のところ、になるんですが、あんまりこう上手に、これは北の方をこの考えてるんですね。で、この南の方のね、こっちの方でないかなとも言われてるんですけども、どっちかこう、意見が分かれるんですけれども、そうですね、そっちだと南の方になってますね、この第2版の。で、どちらか分からないんですけれども、要はですね、この引き返してるんですね。だから、そして、この海の、このに面したところに、宿営させて、しかもこのミグドルというのは、この山あいというか、こう山脈になっているので、この山と山に囲まれているところに、連れて神様が行かれるわけなんですよ。で、これが、神様が、 まあ、やっているおとり作戦みたいなものですね。あえてそこに仕向けさせ、そして4節に書いてあるようにファラオの心をかたくなにして、それを使ってこのご自分の栄光を表そうとしておられるわけなんです。彼らを全滅させるご計画なんですね。それによってご自分の栄光を表すと。でもし仮にイスラエルの民が、そのままエジプトを出て行ったとしたらですね、まあ、どういうことが考えられるかと言いますと、エジプトの軍がね、このシナイの荒野にまで、まあ、やってこないとも限らないわけですよ。ですね。もうで、このエジプトですね、この自分たちを苦しめ、奴隷にした、酷使したエジプトの、まあ、亡霊みたいなものに悩まされるかもしれません。けれども、神が完全にエジプトに対して死を宣告する、死をもたらすことによって、確かにエジプトから私は救われたということを明らかにされるわけなんですね。でこの確認作業がある意味でこれから行われる神様の大いなる技だと言えます。死をもたらすことによってご自分の救いを与えておられるんですね。これが神の救いの方法です。イエス様ご自身、私たちの救い主であられるイエス様ご自身が死なれることによって、そのよみがえりをもって救いを与えてくださいましたですね。で似たような話でイエス様ご自身ではないですけども、ラザロもそうでした。覚えてらっしゃるでしょうかね。このラザロが、本当に病気ですと、このイエス様が聞いてからなおそこで2日待ったんです。それで確実にラザロが死ぬようにさせて、それからよみがえらせたことによってご自分の神の栄光を表したわけなんですね。まあ、このようにして、この死を通して命が現れるようにし、それによって救いを見ていくように神様がさせていかれるわけなんです。では5節をご覧ください。民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えて言った。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のために労役から解放してしまったとは。そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていったという、もう全軍をですね、しかも自分が、このファラオはね、自分がもう先頭を切ってですね、精鋭部隊の中で動いて、まあ、いくわけなんですね。でファラオはこのイスラエルの民を出て行かせたわけですけれども、10番目の災いで、けれどもあの時に強いて出させたと書いてあることに思い出してください。彼は心を開いたわけでは全然なかったんです。で今出て行ったということで、この改めて考え直すとですね、この労働力が一気にドドッといなくなったわけです。青年男子だけで60万人台でしたっけかですね、そういう状況の中で、一気にいなくなってですね、自分たちのものですね、にこの戻したいとこう願っているわけなんですね。これが悪魔がすることです。ことあらば神の民を何とかして自分の所有に引き戻したいと、まあ、躍起になる、そして古い生活の中に引き戻そうと何とかしようとする。以前の罪に引いていこう、戻していこう、そこの奴隷にしていこうというふうにしていこうとするわけなんです。で興味深いのは、このイスラエルの民は、まあ、奴隷集団です。まあ、それでも編隊を組んでっていうふうにね、後でこの前見ましたけれども、まあ、この戦うことができるような形でもしていたんですけれども、まあこの精鋭部隊と比べたら、まあ、とんでもな差なんですよね。まあ、素人とプロ以上だったと思います。けれども彼らはそれだけ恐れていた。この小さなイスラエルの、この民をですね、 集団を彼らは恐れていたわけなんです。でこれが例の戦いの特徴です。でいろんなことが私たちに起こると思いますけれども、私たちのうちにあるキリストの力というのはこの世にある物理的なもの、血肉のものよりも力があるんだということです。第2コリントの10章の4節に、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神のために要塞を打ち倒す力があるものですとこう言ってるんですね。肉のものではないよ、物理的なものではなくて神のために要塞を打ち倒す力なんだよということです。で、こういうパターンですね、このこういう神の方法、救いの方法ですね、この神がイエス・キリストにあって行ってくださいましたし、イエス様が戻ってこられる時にも実は終わりの日に行われます。まあ、それが有名なあのハルマゲドンの戦いというのは聞いたことあるかと思いますね。黙示録の16章の12節から出ていますけれども、まあ、それを見るとですね、全世界からこの王たちがイスラエルのこのハルマゲドンというところ、メギドの丘なんですけれども、まあ、そこに集められていくんですけれども、これが反キリスト、この竜の口と獣の口と偽予言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出て、でそれによって惑わされて彼らがやってくるんですけれども、全部がこの神様の主権の中で行われている、神の大いなる戦いのためにっていうのが書いてあるんですよね。だから同じことを神は行われます。イスラエルが絶対窮地に立たされますけれども、それによって彼らが自分のうちには救いがなくて神に救いを求めて、そこでこの主が戻ってこられて、イエス様戻ってこられて彼らを救われるということをですね、まあ、行われるわけなんです。では8節をご覧ください。主がエジプトの王ファラオの心を頑なにされたので、ファラオはイスラエルの子らを追跡した。一方イスラエルの子らは臆することなく出て行った。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついたと。また再びこの心をね、ファラオの心を神が頑なにされたと出ていますけれども、彼らを臆することなく出て行ったとあります。信仰を持っていました。杉越の祭りの時からそうですけれども、これを行いなさいって言ったら、イスラエルはそれを行いました。ですね。そして今もこうやって出て行っていますが、海辺で宿営しているところまでは大丈夫だったんですけれども、今目の前にファラオが現れるのを彼らは見てしまって、まあ、恐れに取り憑かれてしまうわけなんです。10節です。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて、主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野に知らせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたに我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトで仕える方が良かったのに。なんですけれども、まあ、大いに恐れました彼ら。そして初めにこの主に向かって叫んだというところまでは良かったんですね。まあ、似たようなこの恐れがあるからそれを正直に主の前に持ってった人で、ヤコブのことを思い出しますけれども、エサウが400人のものを連れてやってくるということを聞いてですね、非常に恐れてですね、そして自分の羊のこの群れをですね、羊とか牛の群れを2つに分けてですね、それから祈り始めたんです。私は恐れていますよと神様に言ったんです。けれどもその後でヤコブはですね、さらなるなんかいろんな対策を練っていってですね、最後は主の見つかりとですね、この格闘したと、でビッグを引いてしまったと、まあ、いうところまでこの持っていかれてしまったんですけれども、まあ、ここでもイスラエルの民が、主の前に向かって、叫んだところまではいいんですけれども、そのまま叫び続ければいいんですが、モーセに目が行ってしまいましたですね。主から目を離してモーセの方に、このリーダーですね、この指導者の方に頼ってしまったわけなんです。 アラノで死なせるために我々を連れてきたのかと、この言ってますけれども、エジプトから出るということは、世から救い出されるということでありますけれども、その救い出されたところが、アラノなわけなんですね。だから私たちも、キリストにある救いを手に入れたところで、その後でかえって試練が来るということも十分にあるし、逆にいろいろな不都合なことが起こるということがあるわけなんです。けれども、それでも主がおられて、主が、ご自身を表してくださる、主が助けてくださる、主が導いてくださる、これを体験していくことが、成長と言ったらいいでしょうか。神様との関係の中でとても大事になってくるわけなんです。そして将来に約束の地があるよということなんですけれども、荒野にいるということで文句を言ってしまいました。そしてもう一つは、エジプトに仕える方が良かったのだって言っちゃってるんですね。これは大きな致命的な間違いで、民数記の中で、これによって彼らは、エジプトじゃないや、アラノで、さまよって死に絶えてしまうことになっていくわけですけれども、ここで、奴隷生活によって苦しんでいたっていうことを、もう忘れている。これ以外のことは考えられない。ですね、新しいアイデンティティと言ったらいいでしょうか。新しい生活というのはもう何もない、このこれからのことですから。だから昔のことが愛着があって、それで、前の方が良かったと言いますけれども、もう忘れてるんですよ。いかに苦しかったっていうことが忘れている。罪の中に死んでいたっていうことをですね、私たちも以前の生活として忘れていくと、それで、罪の生活を行っていってしまうわけなんです。だから思い出さなきゃいけないですね。エペソの2章の1節から3節に書いてますけれども、長いのでちょっと1節だけでもいいかもしれないですが、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと。で、もう本当に神の怒りを受けるべき子らなんだ。で、このことを思い出す必要があるわけなんです。どうしてもそういうことは記憶からなくなって、前の方が良かったんじゃないかというふうに思ってしまうわけなんですね。そして13節です。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさいと、このように言っています。このモーセの呼びかけ、一つ一つがですね、とっても良い教えが書いてあります。一つ目は、恐れてはならないです。私たちは恐れることによってですね、いろんな思考と行動に影響が与えられてしまいます。じゃあどうすればいいのか。この第一ヨハネの4章の18節には、神が愛なんだっていうことを、これを教えてるんですね。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのですと。このように、神の全く愛に信頼するということがあります。で、次に、しっかりと立ってっていう言葉ですね。で、このしっかりと立つっていうのはね、結構これ、立つっていうのは簡単なようで非常にバランスを必要とします。立っていることができる、これ踏ん張っている、というのはね、結構大変なんです。今、心の話をしてるんですね、比喩的に。ですね、落胆するとですね、どうですか？自分がもうその場で倒れてしまいます。ですね、でも立ってなきゃいけないです。ですか？落胆。で、次に、恐れる。さっき言ったこの恐れると、もうそこからもう、退こうとしてしまいます。ですね。あと、じれったくなると。そこに立っていられないとなると、何とかしないといけないと思っていろいろジタバタしてしまいます。あと、自分を過信すると、うぬぼれたら、後悔が分かれる前に海の中に飛び込もうとしてしまうかもしれません。いずれにあっても全部間違いなんです。しっかりと立つというところに、このいなければならない。で、次に、主の救いを見なさいとあります。ですね、自分が救われるのではなく、自分が救うのではなく、主が救ってくださる。だから何もなくなったところに、むしろ神が、この救いの働きを始めてくださる。だから人間の窮地っていうのは神の契機、このチャンスだとも言われるんですね、しばしば。この自分はもうダメだという時に、 ですね、神が働いてくださる。実は自分がダメだという時に実は相手側がダメなんですね、うん、というのがここでの話なんですよ。そしてこの14章の全体のテーマにもなりますが、エジプト人をもはや永久に見ることはないと、
うん、
永久にという言葉がとても大事で、二度と自分を恐れの奴隷の中に入れていくことはないよということなんです。エジプト人が海の底で死に絶えて死体が岸辺にまで上がってくる。でこれによってイスラエルがに襲ってくるこの恐れが完全に消え去る。永遠に救いっていうのはこういうことなんですね。永遠に救われるってことは、サタンが永遠に私たちを陥れることはできなくする。私たちの古い人が私たちを支配することがなくなったんだということなんですね。で、主があなた方のために戦われるって言葉もあります。これも大事です。この自分に対して神が戦うとか敵対するみたいに私たちは考えてしまいますが、そういうことは一切ないと。義と認められた私たちなんだから、そんなことはないよということをパウロが話すんですね。ローマの8章の31節で、この神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと。で最後に、ただ黙っていなさいと。自分が静まって主がおられることを認めなさいということですけれども、まあ、ここまでとっても良い教えです。ところがですね、神様はちょっと違う、もっと一歩進んだことをお考えになってたんですね。実は主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。今モーセは民に対してはこのように、しっかりと立っていなさいと言っていたんですけれども、その後でモーセは一生懸命叫んで祈っていたんです。主を助けてくださいと祈ってたんだと思うんです。ところがですね、なんで叫んでるのかとこう言ってるんです。中に行けと、前進するように行けと、海の中に入れと言ってるんです。それから分かれるんですよね、後悔が。でも入らなければ分かれるのを見ることはできないわけなんです。でこれはもうモーセも考えも及びもつかないところだったんです。で私たちは立ち止まって祈る時があります。祈るべき時があります。さっき言ったように早まってはいけないと同時に、祈っていてその自分がもう神に言われているのに祈りを理由にして行動に移さないってこともあり得るんです。あるわけなんですですね。でこの時に印というものも見えないんです。何か神様が導かれているようによく思われないとかっていう人がいるんですけれども、この何ですかその導きはってよく聞くと、まあ、なんていうの、占いみたいに何か印が与えられたらみたいに考えていく人が多いんですね。それを導きって呼んじゃったりするんですよ。でも信仰というのは目に見えない、印がないっていうか目に見えないから信仰なんです。前に進まないといけない時があるんですね。そして16節です。そうですね、あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができるということで、水の中を通らせるということを神が行われるわけなんです。ですね、ノアの時代の箱舟のことも思い出してください。そのノアとその家族が箱舟に乗ることによって入ることによって、そして水の中を通るようにして救われました。そして今ここも見て、でヨシアも不思議なことにやはり川がせき止められてですね、その水があるところからそこを通って行くということがあるんです。そしてイエス様の時代には多くのユダヤ人が水の中に入ってその清めを行っていくわけですけれども、多くの人が水に入っていました。イエスにつくバプテスマですね。イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいというのが教会の始まりであり、そういうバプテスマによって人々がこのまさにノア体験、あるいはエジプト体験、あるいはヨシュア体験って言ったらいいかな。でも一番大きいのはやっぱりエジプト体験、まあ、ノアもそうですけれども、聖書にはっきりと書いてあるのはですね、後でじっくりと説明しますが、水の中を通って、そして世に対する神の救いを経験していくことになるわけなんです。 見よ、この私がエジプト人の心を固くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。エジプトが知ると言っています。思い出せるでしょうか。最初にファラオに、モーセとアロンが行った時にですね、ファラオは主とは何者だ、私がその声を聞いてイスラエルを晒せなければならないとはって言ったんです、ね、主とは何者だって言ったから、このものだと今、私が主であることを知ると、彼らが滅ぼされる直前にこれを神様が知らしめるということで、主を知るんですけれども、その時には滅ぶために知らされなければいけないという、まあ非常に悲劇的なことが起こるわけなんです。で、ピリピ書の有名な箇所で、この2章の10節と11節にですね、すべての舌が、このイエス・キリストは主でと告白すると書いてあるんですね。で、これをもってですね、ある人たちはすべての人が救われますとこういうふうに言う人がいるんですね。これ万人救済論って言うんですよ。ちょっと待ってくださいと。そうではないんですね。このエジプトの人たちでも主だって言って認めたんです、最後は。そしてその後でも、滅びたんですね。ここにいる、この、全ての人はって言ってるときは、救われた人が全ての人、救われた人がイエスが主ということも当然あるわけなんですが、この滅びるためにそのように認めていくですね、これ裁かれるためにこの認めざるを得ないということもあるわけなんですね。では次です。イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかったということで、あの主の柱ですね、雲の柱と火の柱ですけれども、昼間が雲、そして夜になると火になるというですね、その柱ですけれども、このイスラエルの後ろの方に回ってくださって、そして真っ黒な雲となってくださいましたですね。このようにして運命が分かれていきます。イスラエルにとっては救いのための柱であるわけですけれども、彼にとっては滅びに向かうための柱と言ってもいいかもしれません。真っ黒な雲になりましたが、このようにキリストの働きというのは、なんと救いとともに滅びということも働きとして、裁きということも働きとして行われていくということなんですね。第2コリントの2章の15節16節、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょう。だからイエス・キリストが伝えられていくということはですね、本当に拒んでいく人にとっては本当に滅びとしての印になってしまう。そして受け入れていく人にとっては救いの印になって命が与えられていくというですね、これ同時進行で起こっていってしまうわけなんです。そして21節に入ります。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で、海を押し流し、海を乾いた地とされた。水は分かれたということで、手を海の上に差し伸ばしただけでこんなことが起こりました。あと杖を上げなさいというのもさっき言われましたから、神様が杖も上げてると思いますが、まあ、あの映画とかでもね、ポーンとこうやってね、こうあれじゃないですか、すごくないですか、ポーンってやっただけで。で、このことを彼が知るまでですね、40年かかったんです。覚えてらっしゃるでしょうか。自分の手でエジプト人を殺しました、彼は。で、その時には仲間がですね、見ていて、なんと仲間の間で喧嘩をしていて、バレていたんです。ですね、このよく見たら。で、一人のイスラエル人でさえ救うことはできなかったんです。そして40年後に神が現れて、この杖を持ちなさいと、このように言われて、そしてあなた方は、あなたはファラオのところに行くのだって言った時に、私にはできないと言ったんです。しかし私が共にいる、私が命じることを行いなさい、私が命じることを言いなさいと神が言われたんです。これが肉によって動くことと、自分の力によって動くこととですね、御霊によって動くことの違いです。ですね。 御霊によって動くというのは何もしないということでは全然ないです。でも杖を上げなさい、手を上げなさい。今やってみましょうか。杖ないですけど、まあこれ杖だとできますよね。神様の命令っていうのは重荷にならないって聖書に書いてあります。神が行われるんです、エジプト人を滅ぼすということはですね。聖霊の働きというのはこういうことなんです。神がに言われていることを聞いてって、それに従っていくときに神がその必要とされる力を与えてくださるわけなんです、ですね。自分で行うというところに死ぬことによって神に働いていただくというところに立てば、そうすれば聖霊が働いてくださいます。東風というのが出てきましたが、この東風というふうに出てくるとですね、神の裁きとか、まあ、過酷さとかいろんなものがこの現れてきます。もうすでに稲穂のところで東風が吹いてきたと、まあ、物理的にもね、東風っていうとこれ市内の砂漠からですね、荒野から吹いてきますから、まあどういう風になるかっつったらですね、もう巨大な、もうなんか直径が5メートルぐらいあるようなですね、大暴風が吹くようなヘアドライヤーぐらいに考えてください。エイラットという、本当に市内の荒野に近いパランの荒野ですけれども、イスラエルの南端にあるところで8月に行ったことがあるんです、妻と、うん、風が吹いてくれるなっていう暑さでした。ああ吹くと暑いんです、うん、嫌になっちゃうんです、死にそうになります、うん、もっと暑かったと思います。という東という言葉から、このなんか神様の何か起こる、例えばヨナがね、この東駒のところの下にいて、あれも東から来て枯れてしまったとかですね、この神からのこの裁きのこの風っていうのがね、この乾くものとか、そういうものがこの東から来るということで、まあ、象徴的にもあるそうだし、物理的にも実際そうだったし、そしてイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になったということです。で、巷の本とかを読みますと、あとはいろんなテレビ番組でも出ますが、ここは足の海と訳されるから、本当はたかが知れている、1メートルとか2メートルとか分かんないけれども、そこなんだと。で、自然現象によって説明しようとするんですけれども、まあ無理です。なぜかといったら、一番簡単なのは、エジプトの精鋭部隊がそんな浅い水深で、死ぬことはできませんですね。で、この15章の中にもうすでに壁になったって話が書いてあるんですよね。今も壁になったって書いてますけれども、こうですね、10節見ると、この海は彼らを覆い、彼らは鉛のように大いなる水の中で死んだと、ここまで沈んだと書いてありまして、まあ、相当な、かなりある程度の深さがなければ無理なんですね。この壁っていうのもだから分かんないけど、数メートルは必ずあったはずですね。1メートルみたいな感じでは絶対なかったと思います。で、エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵も皆イスラエルの子らの後を海の中に入っていった。朝の見張りの頃だから夜の間だったんですね。そして朝になってきてですね、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろしたから、上からですね。で、この時は朝焼けだったので、なんか火とも言えず雲とも言えずみたいな感じだったんでしょう。で、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。はい、見てください。主が彼らのためにイスラエルと戦っているのだ。エジプトと戦っているのだ。ここで気づいたんです。主を知ったんですが、もうすでに遅しだったんです。同じように通っていきました。水の中をね。で、イスラエルは救われたんです。水の中を通って。同じ水の中なんですけど、彼らはそれによって滅びたんです。同じ水が救うための水か、滅びるための水かで変わって、正反対になっている。 同じところ行ったところでそういうふうになるわけではないというですね、これがわかります。そして26節、主はモーセに言われた。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人の海をただ中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残った者は一人もいなかった。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いていった。水は彼らのためにも右も左も壁になっていたということで、この水を戻しましたですね。ファラオはかつてヘブル人の男の子をナイル川に投げ込みました。主はアブラハムに言ってましたね。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を、何ですか？呪うです。水の中に投げ込むという呪いを行ったから、今自分たち自身が水の中に投げ込まれているんです。こうして主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたと。非常に生々しい光景ですね。すべての、このエジプト人が死にですね、そして海辺にまで、この岸辺にまでですね、こう流れてきたわけですよ。この、なんていうんですか、これ。なんていうのかな、で、漂流じゃなくて
土台みたいなやつ、
岸辺にまでこう、うん、死体が流れてくるわけじゃないですか、うん、ですね。打ち上げられた、打ち上げっていう言葉で言いたかったの今ね。打ち上げられたわけですよ。で戦車も来てるだろうし、もう死体はそこにゴロゴロこう、うん、打ち上げられてるんですね。でこれを見てですね、目撃したんです彼らは。で目撃したことによって、もう確かに彼らは私を襲うことはない、支配しない、捕まえることはない、死んだんだ、確認ができた。で、この確認作業が私たちに自由をもたらすんです。古い生活、エジプトでの生活、自分を虐げる者が死んだんだ、そして自分はもはや古い人ではなく、新しく作られたもので、新しい生活、命に預かってるんだ。だから新しい命に預かるためには、古い人が死んだということを確認作業をいつもしていかなきゃいけないんです。コリント第一の10章を開いてください。今の出来事をパウロが解説してくれてます。霊的にはどういうことなのか、10章の1節から4節をお読みします。兄弟たち、あなた方は知らずにいてほしくはありません。私たちの先祖は皆雲の中にいて、下にいて、皆海を通っていきました。ここですね。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物のため、また皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼についてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。これ出エジプト記もっとね、読んでいくと後に出てきますよ、うん、でも今見たいのはこの2節ですね。雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマって言ったんです。でさっきね、モーセを信じたって書いてますよね。でこれ何かって言ったら、モーセが伝えていた神様の救いです。これに彼らは運命共同体としてくっついてったってことです。だからモーセを通して主を信じたってことですね。モーセにつくとあります。 で、このバプテスマの元々の意味は浸すという意味で、これは別に特段に意味があるわけではないんですね。何につくバプテスマっていう、何につくかっていうことがすごい大事なんですね。浸すっていうことですから、例えば染料に浸すっていうのがよく使われるんですけれども、紫色だったら紫の、この布ができるわけじゃないですか。真っ白な布がね、紫色になるわけですよ。だから何の媒体なのかっていうことが大事なんですね。で、そこで神は、このいろんなバプテスマを与えてるんですけれども、この教会に対してですね、このユダヤ人がよく行っていた水の清めを使ってですね、イエスにつくバプテスマですね。イエスの名によるバプテスマ。また三位一体、この父と子と聖霊の名によるバプテスマ。ということで、この方につくバプテスマを受けることになったわけです。それが水の中に入るわけなんですよ。で、ローマの6章の1節から5節を、読みたいと思います。ちょっと戻りましょうね。2017だと304ページですね。間違ったら5ページですね。305ページ。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが待ち加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きていられるんでしょうか。それともあなた方は知らないですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリスト共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。ですね。で、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストの死と一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。このようにキリストが死なれました。十字架の上で。そして葬られました。三日目に蘇られました。これを私たちのために行われただけではなくて、私たちがキリストと共にこのことを経験したんだってことです。つまりキリストが死なれた時に私たちもキリストと共に十字架につけられて古い人が死んだんですね。古い人が葬られたんです。で、この古い人っていうのは罪の中に支配されていた奴隷だった。自分がキリストと共に死んで、そしてキリストが蘇られたように新しい命が与えられたんです。で、これが、そしてあとは後に体の復活もね、与えられるわけですけれども、これを持ってですね、この水のバプテスマ、キリストにつくバプテスマということができるわけなんですね。だから死というのは非常に大事になるんです。ですね。死と隣り合わせに私たちは生きてるんです。自分が死んだと。罪によって支配された自分が死んでいると。で、もう一度思い出してください。このプカプカ浮いてるんですよ。打ち寄せてきてるんですよ、この死体が。ファラオが出てきたかどうか知らないけれども、他の軍隊兵士がね、こうボワッと出てきてるわけですよ。確認作業が必要なんです。もう私を支配しないですね。だからこそ新しい働きが、この荒野での生活ですけれども、新しい歩みができるんだと、キリストともに生きていくことができるんだということなんですね。で、もう一つはですね、この自分を支配している悪魔がもう無力化されている、自分を支配する力を失っている、キリストの支配の中に入っているということを教えているんです。このヨハネの16章の11節に、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですと書いてます。この世を支配する者、これ悪魔ですよ。裁かれたと。で、ヘブルの2章の14節15節に、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたと。血と肉ね。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでしたと。このようにして、もし私たちが罪に対して恐れですね、自分がまたこの罪の中に生きてしまうんじゃないかと、または死に対する恐れがあったとしたら、いつも思い起こしてください。イエス様は十字架につけられた後3日目によみがえられたんだということ。 罪は効力を持ってません。そして、この悪魔はもう自分に触れることはできません。罪を犯してしまいます。しかしですね、それはですね、その新しい生活の中にいるんだってことを忘れちゃって犯してるわけであって、新しい生活の中に入ってるんですよ。だからいつもそこのところにいつも立ち戻って、私は新しい生活の中にいるんだからですね、また悔い改めてイエス様によって癒していただいて、そしてこのまた調整していくっていうか、整えられていくっていうか、その生活を歩んでいくわけですけれども、もうエジプトにはいないんだ、私はもう死んだんだとですね、そこにあるエジプトは死んだんだと、もうですね、これを確認していく必要があるんだということですね。これから見ていく荒野の生活、この民数記まで続くんですが、これが決定的に失敗してしまうですね、教訓としてあるわけですけれども、結局エジプトに戻りたいと決めてしまうんですね。なのでもう強調しすぎることがない内容であります、今日のやつはね。もう後ろに戻れませんですね。ある賛美でもう振り向かないって言ったからですね、もう振り向かないなんだっけ、ちょっとメロディーが思い出せないですけどですね、イエス様と共に歩む道があるからですね、ということです。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。後悔が分かれるところを通して、本当に、目で見る形で、このイエス様にある生活を、この眺めることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこのことを本当にしっかりと知って、罪に対して死んだんだということをもう一度思い起こして、たとえいろんなことでもがいたとしても、本当にもうすでにそこにいるんだということ、そして清めてくださって、新しい生活の中でその新しい習慣を身につけていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。